鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ、だいぶ気温暖かくなってきましたね。
横山さん半袖じゃない？
そうですよ、うん、もうちょっと寒いなと思いながら
僕も半袖でしょうが迷ったんで、ね、
はい、外暖かいからね。
はい、私も七分くらいで、
ね、絶対寒いです、はい、気をつけてください。
で、ね、はい、でまあ、だんだんとこう暖かくなるにつれ、この後のクリック株365マーケット情報のコーナーでも、まあ、その、ね、期間の話になるんですけれども、ゴールデンウィーク見えてきたなという感じがしますよね。でもあまり、ね、出かけたりとか今年もできなそうですね。
いや、できないよね。緊急事態宣言が、ね、うん、大阪に出るかもという話がありますからね、
東京神奈川とかもね、まだまだこういい子にしてないといけないな、静かにして、
ね、実際人が、ね、すごい出てますよ、
はい、でもね、実際そのよく地域内でうろうろしましょうとか言うじゃないですか、はい、それだったら感染者が少ないところに行こうみたいな人も出てきそうじゃない、
逆
にそういうのもあるから、やっぱちゃんと規制しないと大変なことになるよね。
そうでしたもんね。
そうだから全員がね、なんか思ったような行動を取ってくれるわけじゃないから、まあ、そうもそうなんだけどね、はい、うん、まあ、そんなのはいいんだけど、はい、とりあえずあれさんのゴールデンウィークの予定は、
いや本当に 何しようかなっていう感じなんですけど、ね、また断捨離物がなくなっちゃ もう
やりすぎて、
もうやることがなさすぎて物を捨て始めてしまうんですけど、
物を捨て友人関係捨てみたいな、そうですね、そんな状況で
人間の断捨離も、ね、やるとね、皆さんすっきりしますからね、
はい、
おすすめですよ。
危ない
、はい、いいものがまた次入ってきますからね、
はい、
いいものどんどんね、
なんかあったね、
もうね、
後で YouTube
お話しましょう、ゆっくり、はい、お酒が必要になるかもしれないな。はい、ということでゴールデンウィークね、皆さんお出かけできませんけれども、まあ、そんな時はこれをしてたらいいんじゃないですかっていうのが、この次のクリック株365マーケット情報でからかまさんに今週も教えていただけますので、ぜひお楽しみに。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。クリック株365マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りします。現在取引されていますクリック株365の日経225は 29,724 円の水準で、今日の日経平均株価の終値 29,685 円から39円高い水準で取引されています。またクリック株365のニューヨークダウは 34,144 ポイントで取引されています。さあ、それでは本日もゲストをご紹介いたしましょう。東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャーのからかま大輔さんです。からかまさん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
さて、取引所 CFD クリック株365の魅力を今週も坂本さん、江守さん、そしてからかまさんに解説していただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週はどういったテーマなんでしょうか。
はい、今日がですね、ゴールデンウィークの、まあ、ほぼ10日前なので、はい、ゴールデンウィークにですね、いろいろその現物の株式ですとか ETF お持ちの方いらっしゃると思うんですけど、その証券取引所さんが閉まります。ただシンガポールですとかシカゴの方では日経225の先物が取引売買されてたり、当然日本の祝日に関係なくニューヨークダウの方も取引がされますので、価格が動きます。で、クリック株365の日経225はですね、こういった先物と価格が連動しますので、日本の祝日でも具体的には4月29日5月の3日4日5日、この祝日でも価格が動きます。なので、まあ、こういった時にですね、まあ、なんか煽るようじゃないですけど、その早めに例えばセルインメイが始まるんじゃないかですとか、まあ、こう相場変動にですね備えて、これは必ずしもリスクヘッジだけでなくて、まあ、むしろ利益を取ろうと、 ゴールデンウィーク、まあ、在宅でですね、ちょっとこうトレーディングとかいうの声も聞かれますので、まあ、ぜひ、今からですと、口座開設とかもですね、審査が間に合いますので、ちょっと今日は、ゴールデンウィークでも取引ができるんですっていうご紹介になります。
お願いします。
はい。こちらの YouTube の方のですね、資料をご覧になられている方、そちらご覧いただければと思うんですけれども、重ねて4月の29日木曜日からゴールデンウィークが始まりまして、まあ、4月30日は平日です。証券取引さんも開けますが、まあ、その後の週ですね、5月の3日、4日、5日、水曜日まで、祝日が続きますので、その間でも例えば4月29日の木曜日、日本時間の3時ですね、アメリカでは FOMC の政策金利の発表があります。まあ、ここで想定通りということであれば、それほど価格も、ニューヨークダウ等動かないかもしれませんが、ちょっとこう、うまくと違えばですね、それが相場が、大きく動きうるという発表もあります。また、21時30分にはアメリカの、実質 GDP の速報値が出るようでございますので、まあ、そういったイベントも、控えておりますので、ぜひ注意いただければと思います。改めて日本の祝日にですね、アメリカ、ヨーロッパ、中国等で株式市場が大きく動くような場合でもですね、このクリック株365、まあ、日経225、ニューヨークダウ、の市場なら、取引が可能でございますので、ぜひ改めて、ご認識いただければと思います。
これ例年結構大きく動いたりするんですか？
は
い、
そうですね、結構動きますよね。まあ、そこの話は後からお話しいただくんですけど、例年だよね、一昨年もすごい動いたし、まあ、その話はそうですね、ご説明の後にちょっとじっくりしたいなと思いますけど、お願いします。
はい、で、まあ、レジュメの方は2枚目で、その祝日で取引できるに加えまして、まあ、祝日でもこのクリック株365ではほぼ24時間お取引が可能です。日経225もニューヨークダウも8時30分、日本時間の8時30分から、まあ、休憩なくですね、翌朝5時まで、ニューヨークのマーケットクローズまで、継続してお取引が可能でございます。ですので、この間ですね、何でしょう、こう、取引機会をやはり逃すことなく、いつでもこう、チャンスがあるということで、特に、何でしょう、ゴールデンウィーク、日中は寝ていて、日本時間の夜、こう、起きてる方、多いかもしれません。まあ、そういった時にも、まあ、取引がですね、欧米時間の方が、きっと動くと思います。材料等もありますのでですね、まあ、そういったところでもご注目いただければと思います。まあ、坂本さんの方からもちょっとこうご紹介いただきました、一昨年のですね、2020年のゴールデンウィークはどうだったかという実例の方をご紹介したいと思うんですが、4月の29、5月4日、5日、6日の祝日4日間においてですね、1日のこのクリック株365の、日経225の高安値幅です。こちらが300、いずれも350円以上、値幅がございました。一番大きいので4月29日の水曜日祝日が、高安値幅550円ということでございますので、やはりこう、なぎではなくて、やっぱりこう、ある程度ボラティリティが当たったと。いうことが言えます。
お休みの日のトレーディングも結構楽しそうですね。そうなの、はい、ゴールデンウィークお休みの方ね、さっきもうちでゆっくりっていう人は、
もうやることがないので
そうそう、はい、まあ、テレワークでこっそりやってる人も堂々とできるぞみたいな、まあ、そんな話かなとか思ってるんですけど、
本当にね、翌日もないですから、夜更かししても OK ということで ね、まあ、
そうですね、
はい、ぴったりですよね、いやでも550円はちょっと動いてほしくないですよね。
そうですね、で、まあ、さらに坂本さんからもありました通り、一昨年はさらに、高安値幅が大きくて、まあ、そういったこともあったので、実は去年のゴールデンウィーク前に各金融機関の方にですね、まあ、そういったゴールデンウィークに備えた、準備をというようなところも、まあ、ご当局からとかもお話もあったりも、聞きます。まあ、そういった時に実はこのクリック株365のですね、こういった祝日でも取引ができるというのは毎年ラジオ日経さんでもご紹介いただいたりあと他局のワールドビジネスサテライトさんとかでも、こういったリスクヘッジができるんですっていう祝日のゴールデンウィークでもですね、そういった注意喚起をしていただいたりもしておりますので、ぜひ注目いただきたいと思っております。
これゴールデンウィークだけじゃなくても、うん、やっぱり祝日だから、
そうです、そう
持っておいた方がいいんですよね、
は
い、
まあ、これね、今年すみませんですと、まあ、結構3日間連続で取引できませんからね、
う
ん、
そうですね、はい、やはりあの祝日が続くシルバーウィークとかですね、9月にもこういったような機会が ありますので、ぜひ、投資商品のですね、はい、一つに加えていただければと思っております。
海外なんかだと普通ね、3日連続休みっていうことは基本ないんですよ。
ない
ない、欧米はない、はい、
あ、そうですか。
いや、イギリスなんて年間なんか4日しか休みないしね、
少ない。
僕いたからもうよく全部頭入ってるけど、はい、うん、アメリカだってそんなにないでしょう。で、休みあってもほら月曜日にくっつけたりして移動したりするじゃない、はいはい、せいぜい1日、
はい、
で正月も今ほら1日、うん、まあ、2日も休んでるとこもあるかもしれない。でもせいぜいそれぐらいじゃないですか、うん、これだけ休むとね、放置すると大変ですよ、
うんうん、連続休んじゃダメみたいな、まあ、築地とかはさ、うん、連続である程度以上休まないで開けますっていうのがあるとあったりするんだけど、ね、まあ、あれは食品だからさ、
ま
あ、あれ
なんだけど、
そうそう、でもね、金融の世界もね、長いのはちょっと困りますよね、
逆言ったらね、
そうだから持ってるのにもし暴落しちゃったら売れないから、うん、だからやっぱりそのさっきのヘッジとかいう話もずっとしてるんですけど、まあ、あの去年もいや、これヘッジかけなくてよかったねとか言ってると最終日の方でですね、これ、見ていただくとですね、ずるって言ってるんですよ、ね、でああっていう話を去年も確か横森さんとした気がするんですけど、その前の年の印象がやっぱ強すぎて、やっぱ米中貿易摩擦の影響が大きく出まして、うわーってなって、そこからさらにどんどん下がっていきましたからね、だから切るに切れないまま見てた人がそのままずっと指くわえて見てて、おやられっていう展開だったんですよね。
なるほど。ですので、今からですね、もしクリック株365のじゃあ口座を開いて準備しておこうかなっていう方がいらっしゃいましたら、クリック株365のホームページ上で取扱いの金融機関さんの方を記載してございます、はい、ちょっと社名特定の会社だけ申し上げると、取引所の立場でよろしくないので、こちらの会社さんで、まあ、口座開設の審査を受けていただくんですが、違いの方を申し上げますと、まず取引の手数料の方が違います。で、手数料の方は高いから良くないということではなくて、まあ、やはり高く設定しているところは対面でのご相談とか、コンサルですとかいろんな情報サービスが充実していると、まあ、そういったところもございますので、まず手数料の違い、あとは証拠金がこれ必要になりますので、その基準額が最低限取引所で決めさせていただいておりますが、まあ、上乗せして証拠金、投資家様のですね、これロスカットルールが働きますので、まあ、そういった安全管理のところでより多くの証拠金を、お願いされる会社さんもございます。まあ、3つ目はインターフェース、パソコンですとかスマートフォンでの、まあ、見え方の違い。取引地方はそれほど各社さんで違いは、もう差し値成り行きから異普段異下段 OCO ですとか、そういったもう全て大体差はございませんの で当然のことながら各社さんで同じなのは売買できる価格も、うん、配当相当額も金利も生産価格も、そこは全く差はございませんので、ぜひ投資家様に合った金融官様を選んでいただいて、口座開設の方をいただければと、ご検討いただければと思います。
まだ間に合うっていうのがね、
ゴールデンウィーク前で。そうですね、まあ、会社の手は、はい、間に合うと思いますよ、うん、特に対面とかだとすぐやってくれますからね、うん、はい、
ね、日本祝日が他の国よりも多いということで、まあ、日本でこういったね、投資をするなら持っておいてもいいのかなというふうにね、だんだん思えてきましたよね。
そうですね、やっぱりヘッジの大切さ、この2年は強烈でしたから、うん、まあ、またそれも1個いただけたらいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、はい、はい、ありがとうございました、はい、ここまで東京金融取引所リテール事業部重谷マネージャー唐鎌大輔さんでした。唐鎌さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は東京金融取引所からお知らせです。クリック株365マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りしました。東京金融取引所 TFX では日本で初となる取引所 CFD クリック株365を上場しています。クリック株365なら日経225やニューヨークダウをほぼ24時間祝日でも取引でき、少額の資金でレバレッジを効かせた取引ができます。売りからも入れるので相場の下落局面やヘッジ取引にも使えます。さらに買いポジションを保有すれば配当を狙った取引も可能。 今後は金 ETF や原油 ETF を新たに上場予定です。クリック株365の一つの口座でポートフォリオを組むことができるので、投資の幅が広がります。大切な金融取引を安心できる TFX で。詳しくはクリック株365の公式ホームページをご覧ください。なお、クリック株365は元本割れをするリスクがあります。契約締結前交付書面等をよくお読みの上、十分ご理解いただき、ご自身の判断でお取引ください。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。さあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。相場やっぱり重たいね、日本株はね、なんかまあ、ずっと重たいねっていう話をしてるんですけど、
はい、なんか動き出しそうなポイントはね、あるのかどうか
ってい
う、
まあ、米国がさらに上がっていったら一緒に行きますみたいな感じだなというところで、まあ、日本も全くね、この、まあ、なんだろう、業績が、まあ、3月決算出てきてないような状況なので、
決算待ちですか。
そう、まあ、とりあえず待ってみるけどっていう、待ってみてもやっぱ僕の、まあ、イメージでは、まあ、この前期、前期も情報修正するんですけど、うん、その結果から、まあ、2,30% 増は織り込まれてるんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、だから、まあ、インデックスベースでね、そうならなかったらこの PR って結局ね、勢いできないから、うんうん、だからそこの調整がちょっと怖いなと、思います。まあ、2,30% 増発射台ってここから多分4級の情報修正がまあ、10とか15とかはあるかなと思うんで、そこから 20-30% だったら、まあ3級のまあ業績予想、3級の前期業績予想からだいたい 35% とか 40% とかないと、まあこの PR 許せるよねっていうふうにならないんじゃないかなと思ってるんですよ。そこがやっぱりその日本の業績のまあ憂慮というか、まあ、米国はもう最高益予想でいけいけなわけですから、まあ、そこはやっぱり株価の差に出てもおかしくないよねと、思っているので、やっぱり日本ダメじゃんと思う人がいるのか、それともまあ増益がね、まあ、15% とか 20% でもまあ許されるというふうになるのかというのは注目したいなと思うんですけど、まあでもやっぱりいつも言うんですけど、日本のね、産業構造を考えると、なかなか自分でその価格を決定できる商売が少ないということと、まあ、耐久消費財の部品というか、もまあ多いですし、まあ、車含めてね。で、あとはまあ半導体の部分も結局は、まあ、設備投資をするところはもう先行してあるから強いんでしょうけど、まあ、半導体の供給が、まあ、間に合わなくて、その、まあ、半導体っていうセクターじゃないですけど、まあ、自動車とか含めて、まあ、割り食うところが結構出てくるんじゃないかなと思ってるのが、まあ、懸念なんですよ。で、業績予想がどう出てくるかっていうのが、ちょっと、疑問ですね。だから出さないところも、まあ、あると思うんですよ。去年あんだけあったからというわけじゃなくて、いや、今年もちょっとコロナの影響で分かりませんみたいなところがあって。まあ、
去年なんか許されるような気がするんだけど、今はどうなのかって
。まあ、出社できなくて、数字が出せない
とかね。そう、だから遅れるとかね。だから、それで15、5月15ぐらいまで出そうだったんだけど、それがもう来月ぐらい、6月の頭とか、まあ、5月の末ぐらいまで出してるところは結構あったし、まあ、それでも根拠予想は分かりませんって、分かりませんってよくないけど、まあ、出しませんっていう決断をしたんですけど、でもこれに関しては別に出さなくてもいいんですよ。知ってたあれ、その
知らないですあの出さないといけないものだと思
います。出しましょうぐらいはありますけど、はい、絶対に出さなきゃいけないというのはなくて、
ルールはない
わけでしょ。ないない、だからこそ出さない、うん、ソフトバンクとギリギリまで出さなかったりするじゃん、うんうん、だし、あとはそうね、海外も基本出さないから、
もう見せない、うん
いや、まあ、ガイダンスって言うところもあるけど、はい、言わないところはほとんどで、じゃあ投資家何見てるのとアナリストコンセンサスなんですよね。だから結構いろんな銘柄までカバーが入ってるからしっかりそこは出るんですよ。でも日本はアナリストコンセンサスが出せる企業って結構少ない。まあよくある有名なアナリストコンセンサスは最低3社以上のアナリストの目標株がないと、とか無業績予想がないと、まあ使えないので。まあ、そう考えるとなかなか大型株以外厳しいし、
そうだね、
225の中でも出てない銘柄ありますよ、うん、ちっちゃいところが、はい、あらないっていうのがたまにあるので、
日本の方が厳しい基準でその、うん、あの情報が出ているっていうことなんですか、
ね、そうですね、厳しいというか、まあそうね、カバーしてる人がいないっていうことですね、うん、まあでも日経さんとかはまあ一応出てます、一応でもなくまあ出てますけどね、まああとは東洋経済さんとか出てますけど、アナリストコンセンサスっていうのはやっぱりその何3社もね最低ないと出すきれいな数字にならないので、だからそこはちょっとなかなか出てないから、やっぱり何見ればいいのっていうと会社予想がベースになるんですよっていう感じが、まあデータとしてもちょっと弱気なのかなと思ってて、個人的にちょっとね怖いなっていうのもあると。であとそうコメントにもあるんですけど、ワクチンの接種状況と株価の関連性というのもあるんですけど、これ、もし、まあ、直接的な影響で僕はそこまでないと思ってて、まあ、理由としてはそのワクチンを打つとか、まあ、そのワクチンをですね、まあ、その打つ前の罹患者数とかで、株価のパフォーマンスって変わったんですかというと、あんま変わってないから、だから脱コロナのワクチンだけ生やしてその差をつけるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりまあ業績なんじゃないかなと、まあ、全く関係ないとは思わないんですけど、うん、やっぱりある程度あるかなと、その影響あるかなと。でコメント、PR12 倍とか言ってたことが懐かしいで、まあ、これ3年ぐらい前のねラジオ日経を、まあ、聞き直すことができたら、いろんな人がだいたい PR のレンジは12倍から16倍の間で推移してんだよって言ってて、今何倍ですかみたいな話じゃないですか。だから
都合のいい話になってる
の。そうなんですよ。だからいやっていうのは、まあ、ただね都合のいい悪いというか、何が言いたいかというと、それだけ業績の回復を先取りした水準に今株価がいるということなんですよ。まあ、これはだから日本は1年じゃ最高益取れないと思うから、最高益取ってれば、まあ、結局今最高益で次ももっと最高益伸びますっていう、そのバラ色ストーリーが妄想するから PR 切り上がるっていうのは分かるんですよ。でも全くそういう予想は、まあでも中ではまあそのいろんな方の話聞いてると最高益ですって、日本株ね、日経平均インデックスで最高益ですっていう人はたまにいるんですけど、どうやったらなるんですかっていうただいう話をですね、いつもですね僕は思いながらね、いろんな人の話聞いてるんですけど、
別のコメントで、アメリカが上がって日本が重い理由は業績だけ、それともコロナや選挙など日本特有の理由もあり、
そうですね、まあ実際のところ選挙はまあ米国というか、まあ外国人としか気にするんですけど、まあ補選とか含めて、首長選とか含めて、まあ、野党が強いんじゃないみたいな、与党が3連敗するんじゃないみたいな予測も出てますけど、まあ、かといって、まあ、このね、自民党、まあ、公明党連立政権が倒れるかというと、それはやっぱりなかなか難しいよねという話になるので、まあ、そこまで影響ない気もするなというところで、まあ、でも業績が一番だと思いますよ。で業績がいい悪いがはっきりしたら、まあ、方向性決まるんじゃないですか。まあ、ただね、米国が強くて日本を無視してずっと日本だけ下がり続けるということはないと思うんですけど、まあ、上値の重さの理由が決定的になってみんなすっきりするんじゃないっていうこのすっきりしないのは株価の動きもそうなんですけど、理由がわからんと、まあ、理由は結構日替わりで、その後付けで、後付けっていうか、まあ、当然後付けなんですけど、分析だからいろんなこと言うんですけど、それって日替わりなんですよ。次の日ってその材料ってみんな覚えてないよねみたいになっちゃうから、まあ、その差し引きの話になるんですけど、まあ、長いところはやっぱりね、その、まあ、業績なのか需給なのかっていうところかなと思っていて、
方向性さえ見えれば日本も、
まあ、気持ちよくなんじゃない今日みたいなうねうねしてるようななんだ今日強いのかと、僕なんだよと思ってまた戻ってきたぞみたいなのがあって、もうどっちやっていうのが、まあ、減ればいいなと思って、まあ、そうすると皆さん戦いやすいとかなと、特に中長期スイング以上の人はね、まあ、方向性が分かった方がいいかなと思うんですけど、まあ、短期の人はねチャンスやっていう話ですね、これ山があればあるほど儲かるわっていう人もいますけどね、指数のこういうね、
はい、
それはまああると思います、 まあ、ただまあ米国やっぱりその金利がね落ち着いていますので全体感、うん、もう今 1.55 近く1.5 ぐらいまで行ってますので、うん、もうかなりねこれは、金利低下したなと、まあ、この理由は何ですかというと、まあそうですね、金融緩和続くというのはあるんですけど、まあ思いのほかそのコロナアフターコロナの世界ってみんなもバラ色だけどそうじゃないんじゃないっていう人が最近買ってんじゃないかなっていう気もしますし、まあちょっと前のバリュー株がね脚光を浴びた相場とかも、まあバリュー株を買うということはやはりまあディフェンシブの方に金を振ってんじゃないかなという、まあ人ファンドっていうのはまあ多分あると思うんですね。なのでまあみんながみんな強気じゃないし、一応今強気は見えてるんだけど、それはまあ、数字が出てくることにね、まあ、目が覚める人もねいるかもしれないなと思って、まあ、ただやっぱりハードデータ非常に強いですよね、あの雇用も含めて。
いやアメリカも中国もね、中国の数字もすごい、
すごいですね、
まあ、去年の3月が結局ほら、コロナのね一番きつい時で、はい、まあ、3月のデータ、米中ともね、すごい数字になっちゃってね、もうだってなんだっけあれ、小売売上高前年同月比 27% 増とかね、アメリカはね、27% って何ですかって見たことないですよ。ね、アメリカも中国もそんな感じだから、まあ、だから4月以降のデータがどうなるのかってもあるでしょうけど、まあ、いずれにしてもやっぱり、ね、世界経済は、まあ、だいぶやっぱり財政と金融でね、かなり救われてるんじゃないですかね。
あと足元の動きとしてはちょっとドル円がいきなり今日1円ぐらい円高に1円弱かな触れてるんですけど、まあ、ここは久しぶりの水準だなというところですけど、
も崩れてます ね、
ね崩れましたね、
相場としてはね。
だからここでまたね業績予想が弱くなる可能性がありますので、まあ、そこは要注意だなと思って。
比較的でもやっぱり、これドルの金利が今こう下がってきてることは株にはいいじゃないですか。
でも結局為替に良くないってやつ、
ね、為替も良くないっていうね、もう微妙ですよねこれね。
早くねちょっと方向性が見えてきてほしいなと。
そうだから方向性の問題なんで、まあ、ちょっと為替見えた気がしますけどね、まあ、今日明日、まあ、今週戻んなければちょっとしばらく円高かなとは思います。やっぱり米国の回復を早くみんな織り込みすぎたんじゃないかなって、これが短期的に為替に出てるんですけど、まあ、これがまあもっとハードデータとか あとは、業績とかに出てきたらやっぱ調整だよねっていう風になるんで、その調整はやっぱり結構長引くし、天井を決めた調整、だからもうここに行くにはやっぱかなりきついよねっていう調整になる可能性があるので、まあ、そこはやっぱずっと米国株やと思ってだらだら持ってる人、あとはあの今週からあの米国株に賛成しましたで今日買いみたいな人がいるんですけど、まあそういう方はやっぱりその高いとこ行くんでね、やっぱ気をつけなきゃいけないじゃないかなと。
これ例えばこれ金利がちょっと下がって、まあ、ドル安になるって、また入っていくはいいんじゃないかっていうみたいな議論は出ないんですか。
そう、いや、いいと思います。今日も強かったですから ね、やっぱ入っていく、でも、ただ決算にぶち当たるから、そこがちょっと心配ですね。まあ、
ちょっと手出しづらいか。
一応半導体 の、 その製造装置のメーカーもバックオーダーが分かってるから、結局受注もらって1年とか2年で、まあ、納入する会社もやっぱあるわけですから、まあ、そこはもう収益が積み上がってるから問題ないんですけど、まあ、部材とかの会社とか材料の会社とかは大丈夫なのかなと思うんで、まあ、無理して、まあ、決算持ち越さずにですね、まあ、まあ、利食いというかその含み益出てんだったらゆっくり伸ばしてもいいかなというところなんですね。まあ、ただやっぱハイテクっていうのは、まあ、相場の攻め手としては、まあ、この金利状態だったら悪くないセクターだと思うので、まあ、僕はまだまだハイテクいいなと思うし、まあそうですね、あとテーマ株はちょっと脱落してきましたね。ツイッターにも書きましたけど、まあ、レノバみたいな再エネ系は、まあ、やっぱりバイデンさんとの、ね、会談で、実際なんか出んじゃないと、いや出ないでしょうっていう、その日米協力してその、ね、クリーンエネルギーやりましょうよっていう話で、まあ、特にバイデン部分をっていう話は出ないよね普通はね。まあ、っていうのはだからそのもう米国でそのなんだろう再エネに割く金っていうのがもう分かっちゃってますからね。だからやっぱり今日は日焼け売りに押されたのかなというところですかね。で最後に需給のところをまあおさらいしておくとですね、はい、そうですね、まあ、先物の方はまあほぼトントンかなと思ってます。なかなか買い戻し入りません。まあ、ここはやっぱり業績、まあ、最初はコロナの患者数とかそういうのを気にしてたんですけど、やっぱり業績悪いから、まあ、米国外の日本ショートだよねと欧州ショートだよねというまあポジションになってて、まあ、腰据えてやってるんじゃないかなと思います。まあ、ただこれがね回転感した時は注目なんですけど、一つ注目点はやっぱりこの4月5月というのは業績 石のまあ相場ですから、まあこの外国人投資家がね、これを見てね買ってくるという動きがあれば日本の、業績はですね一応評価としては回るということなので、ただゴールデンウィーク前後ぐらいからのね外国人投資家の、現物の投資家動向っていうのはちょっとじっくり見ていきたいなと思ってますけどね、
以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者のトピックを江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、ビットコイン700万円突破の裏にあるもの、不動産、アート、金他現物資産を巻き込み主役の座へ前途洋々。こちらは高島康さんの記事です。2つ目、リストラも我が子の発達障害も怖くない、富裕層が実践するコンティンジェンシープランで人生を楽にする方法。こちらは五道時生さんの記事です。3つ目、社会人1年目は投資家デビューの後期、練習に最適5万円以下で買えるベスト5銘柄。こちらは炎のファンドマネージャー、奥の近道の執筆陣の皆さんでいらっしゃいます。そして4つ目、日本円の現金保有は最悪の選択、ジムロジャーズ、レイダリオラ警告。こちらは花輪陽子さんの記事です。そしておしまいに5つ目、日本の地名まで盗み取る中国に常識は通用せず、国家ぐるみの勝手な商標登録、ブランド乗っ取りに我々はどう対処すべきか。こちらは鈴木啓生さんの記事です。それでは一つ目から触れていきましょう。ビットコイン700万円突破の裏にあるもの、不動産、アート、金ほか現物資産を巻き込み主役の座へ前途洋々とのことです。
まあ、これはね、このビットコインと暗号通貨全体に、はい、まあ、ちょっとですね、まあ、みんないろんな意見があるよねというところで、まあ、ツイッター見てるとね、うん、あの某著名エコノミストとですね、はい、某社長がですね、はい、あのやり合ってたりとかあのしてですねやっぱり、まあ、まあやり合うということはやっぱりいろんなね見方がこの、まあ、仮想通貨、まあ、うん、通貨に対してあるんだなと、いうところがですね、まあ再確認というか、まあ、されたわけですけど、まあ、実際のところどうなんですかね。これでその仮想通貨バブル、まあ、暗号通貨バブルがまた起きたわけですけど、はい、そこで、まあ、僕の友達はあのもうこれで何回目か分かんないけどあのファイヤーしましたみたいな、いう、まあ、友達がいてですね、はい、まあ、うん、なかなかこのマネーボイスでも書いてた人なんですけど、この前久しぶりに話して、はいはい、いやもう俺はあの某通貨で行っちゃったよみたいな、いや羨ましいですねみたいな、まあ、話もねあるんですけどね、うん、まあ、でも実際のところ、 まあ、この上昇というのは何かというと、まあ、やはりその米国、まあ、よく今村さんが言ったその米国その主導 の、まあ、その世界経済の崩壊みたいなところがあって、その、まあ、このやっぱりコロナが早めたんじゃないかなと僕は思っていて、うん、でそれはやっぱり、まあ、うん、財政支出が多すぎるよねという話ですし、まあ、その財政支出 の、 その裏付けはですね、まあ、その増税ですよっていうと、まあ、これもやっぱり競争力を削ぐことになるわけですから、だからまあ八方塞がりが、まあ、さらに八方塞がりになってしまったということなんじゃないかなと。なのでまあその、まあ、ジャブジャブ入れたお金の行き場っていうのは、まあ、暗号通貨という話になっているのかなというのがあるんですね。でまあこのメルマガにはそのやっぱりインフレが起こってるよというところで、まあ、そういうその、崩壊とね仮想通貨に行きやすいその状況というのが、まあ、結構ね出てますよと、いうことですとか、まあ、NFT の話ですとかね、まあ、いろいろ、あるんですけど、まあ、この辺がね絡み合って投機対象になってるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、ちょっとね逃げお金が逃げてるっていうのもあるかなと。でも江森さん、これだったら金買いまくりゃいいんじゃねって僕は思うんですけどね。
本当、まあ、見方がね分かれてますよ ね、 ね、うん、やっぱ金がいいっていう人もいるし、ね、あの暗号資産がいいっていう人もいるし、まあ、ただ、まあまあね、うまくこうね、うまくいった人もいるんでしょうけども、今から入るとなるとね、やっぱり一つのね、投資対象に全部行くっていうのはね、やっぱり非常に危険だと思うんで、まあ、一部ではいいと思いますよ、分散するのに。でやっぱりあの他の大手の金融機関とかヘッジファンドもこれをポートフォリオに入れるっていうような、ね、宣言も出てきてるから、まあ、買い手がまだこれから出てくるということを考えると値上がりの可能性とは確かにあるんだろうけどね、じゃあ個人投資家全部そこ行きますかっていうとね、そりゃリスクありますよ。
そうですね、
だからそこはちょっとね、まあ、別に考えないとね。
そうですね、まあ、僕もその、まあ、肯定はしたいんですけど、なかなかしにくい、まあ、否定はしないですけどね、まあ、ただ、みんなが肯定してくれる世界っていうのは、やっぱりこれが通貨の代わりとしてもっともっと使えるようになれば、多分もっとこの通貨に対してその、まあ、信頼というか、興味持ってたりする人が増えるかなと思うんですけど、この、ね、暗号通貨は流行ってから、流行ってというか、まあ、結構皆さんが馴染みが深くなってきてから、まあ、5年とか7年とか経ちますけど、そのところでそのスマホの決済は進んだんですけど、はい、この、まあ、ビットコインだったらビットコインで の、 その決済って浸透したのかっていうと、そうでもないですよね。
私自身は見たこと
ないです。それ日本だけじゃなくて、ね、まあまあ、日本よりは海外の方が多分使えるとは思うんですけど、でもそう考えるとそこの部分が発達してないっていうことは、やっぱりまあちょっと、ね、否定的になる人がいるっていうのも分かりますけどね。
まあ、まだそういう意味ではあの参加者というか、まあ肯定派は今価格をまあ作りに行ってる、まだその段階かもしれないですね。何回か乱高にあったけども、まだその段階なんじゃないですか。
あとは技術がすごいから、技術に掘り込んでる人っていう方
もいますよね。
それはパッションなんだという話をねしますけど、まあ僕は実、まあそういうなんていうのかな、実際投資家なのでやっぱり実需がないといかんなと思っている人ですという話です。
はい、でこの記事の中で現物資産のトークン化についても紹介してまして、で4つのメリットがあるということで、まあ、4つ紹介しておきますね。1つ目が価値の大きな現物資産の流動化、2つ目が取引の迅速化と円滑化、3つ目が所有権移転の追跡ができる可能性で、4つ目が国境などのバリアの排除ということで、トークン化が進んでいる、現在進んでいる分野としてはゴールドと不動産と芸術作品ということですね。
まあ、でも分散はね進んでますよ。ゴールドだってね、森さんね、そろそろ多分、あの金融取引所でもクリック始まるんじゃないかみたいな話も出てますし、いつか分かんないですけど、ですとか、あとは不動産だって最近は小口化されてるから、クラウドファンディングとかあるじゃないですか、ね、現金で買えるんちゃうんと僕は思ったりしますけどと、いうとこですかね。
はい、いろんな方法がね、あの投資の方法もさまざま出てきているなという感じがします。で有料部分ではすでに稼働しているこのトークンのプロジェクトについて紹介されているそうですので、新たな投資対象として気になるという方はぜひ読んでみてください。それでは続いてですね、少し関連して4つ目の記事いってみましょうか。日本円の現金保有は最悪の選択、ジム・ロジャーズ・レイ・ダリオラ警告という花輪陽子さんの記事です。
まあ、これはね日本のですね、まあ、そのインフレというか、 まあそうですね、まあ、さっきの記事と同じ部分もあるんですけど、まあ、日本 の、 その、まあ、国債の発行量すごく多くて、まあ、GDP の何倍ですみたいな、やばいですみたいな話あるんですけど、まあこれってその保有がほとんど日本人なんですね、まあ、間接的に銀行でしたり日銀でしたり、しますから、だからデフォルトはないよというようなその理論になっているんですけど、まあそれはでも将来的にね、まあ、そのデフォルトに向かうと、なるんであれば円安だよねっていう話で、この花さんの記事、最近の円安のね、そのチャートもね出していただいてるんですけど、どうなんだろう、あのそこは僕はまあちょっとその短すぎるかなと思うんですね、その見てる時期が、でもただ、インフレは進んでいると思っています。日本も不動産が高すぎる以上という話で不動産から来ておりますと、まあでもお菓子とかでもだんだんね内容量が減って値段買わなかったら、まあ、ある意味インフレですから、いやこれもじわじわ来てるのは否定しないですよ、まあ、その時に日本のね、まあ、その格付け、まあ、世界的に、ね、どう見られるかというのですとか、まあ、その辺をですね、見ていくっていうのは大事かなと、まあ、日本人だから大丈夫、日本がたくさん、国債を持ってるから大丈夫だよというわけではなくて、まあ、世界でどう日本の、ね、債券が見られてるのかなというのも注目していくのも大事なんですが、いろんな国で、まあ、ドイツとかちょっとあれですけど、はい、まあ、その米国にしろね、まあ、欧州の国にしろね、結構ジャブジャブ財政出してますから、うん、だから日本目指さなくなってきたなっていうのが、まあ、一つのパターンかなと。で、そうすると結構新興国とかは結構その、なんだろう、まあ、不景気、リセッションに弱いと言われてますが、まあ、借金増やしてない国も結構ありますので、案外新興国通貨にちょっと振る、全部じゃないか、ちょっと振るっていうのも、僕はありなんじゃないかなと、まあ、思ってますけどね、そのポート保有的な考えで、
これも分散化の一つの、ね、見方としてそういった考え方もいいのではないでしょうか、はい、さあそれでは2番目に戻りましょう。リストラも我が子の発達障害も怖くない、富裕層が実践するコンティンジェンシープランで人生を楽にする方法という、後藤時代さんの記事です。コンティンジェンシープラン、
そうです、まあ、滑り止め、絶望は滑り止めで防げるというのが、ね、書いてありますけど、まあ、就職などもね、まあ、滑り止め皆さん受けますよね、はい、受験もそうだよね、
そうですね、
まあ、なかなか就職はそんな相手をもらってしまうと断るのが大変なんですけどっていうのがあるんですけど
後輩に響くとか、ね、
まあ、ありそうです、ね、まあ、落とすしキープするんだから別にね、学生も会社何社もキープしといていいだろうっていう人もいるんですけど、まあ、そうね、最近はどうなのかな、まあ、優秀な人に結構内定がね、きゅっとこう、集まるみたいですけどね、
で人生は二段構えていると良いというのをベースに書かれている記事なんですけれども、うん、お二人は何か人生で滑り止めっていうのを作ったこととか、まあ、考えたことってありますか。
まあ、自分の話するのもあれですけど、まあ、まあ一応ファイヤーに僕はなってますので、はい、まあ、暮らしはできるかなという状況にはなってる、ね、それもある意味滑り止めだし、あとはまあこれでね40過ぎてそのめっちゃその戦い続ける人って結構いるんですよ。かっこいいなっていう投資家いますよ、まあ、デュークさんとかゼロ1個俺増やしたいんやって投資活動されてるんですけど、まあ、これ仮に失敗してねゼロになっちゃって40でほとんど資産ありませんよってなると、結構20代30代あったのになんかちょっと悲しいし、多分今の形で復活できない気がするんですよ、メンタル的に。なのでやっぱその辺は自分の年もねある程度考えながら、まあ、資産を、まあ、分散させてると、一気に減らないようにしてるというのが、まあ、僕の一応今のね大事にしてることです、
なんか江森さんあります？でもまあ投資家の皆さんは大体そういった二段構えというか、持って考えているものなんですかね、常に。
そうですね、
まあ、人によるかもね、
でもしれないですけどね、
まあ、でも結構なんか持っちゃった人は、まあ、こんな無理する必要ないなという人もいるしね、まあ、今の話みたいにね、はい、やるのは好きだからやるという人もいるしね、まあ、いろんなタイプの方いらっしゃるんじゃないですかね。
まあね、これまで検討したことがなかったという方はこの後藤さんの記事を読んで、あ、そうか、ちょっと一石二鳥の考え方をすることとかもね、この記事の中に入っておりますので、なんかね、人生をよりこう幅広く見ていくためにも、 ぜひ一度読んでみてはいかがでしょうかということです。で、まあ、後藤さんね、お子さんの教育についての内容もよく書かれておりまして、うん、今回も教育について教育移住も視野に入れている、まあ、入れていたそうでして、うん、まあ、それもお子さんの性格などによって選択肢をね、いろいろにこう変化させているなんていうお話もありますので、 お子さんをねお持ちの方とかもぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。さあ、それでは続いて3番目の記事いきましょう。社会人1年目は投資家デビューの後期、年収に最適5万円以下で買えるベスト5銘柄という炎のファンドマネージャーさん、こちらは奥野近道の執筆人の方でいらっしゃいます。
ご無沙汰してます。僕も奥野近道、まあ、ちゃんと書いてないですけど前書いてましたからね。
執筆人のお一人ですよね、
はい、まあ、一応ね、まあ、お前書いてねえから外れるよって言われてるけど、そんな言うなよって言われてるかもしれないですけど、あの炎さんはね、はい、実際お会いしたことで非常に実直な、ね、分析される方です、でまあ、そうですね、銘柄もですね、一応安値圏にあるものとか PBR が低いものとか、まあ、投資デビューでいきなりお金がなくならないものをね、選択されているのはさすがだなと思ってます。これ、2ページ目から5銘柄ね、はい、見れますのでアクセスして見てみてください、
はい、で始める前の注意点2つというのが書かれておりまして、投資対象となる企業のファンダメンタルズ、まあ、経済状況を表す基礎的条件をきちんと見ておきましょうという、分析しましょうというところと、あとは株価の位置、トレンドを見極めておきましょうということが書かれておりました。5銘柄についてはぜひリンクをねご覧ください。さあ、それではおしまいに5つ目の記事参りましょう。日本の地名まで盗み取る、中国に常識は通用せず、国家ぐるみの勝手な商標登録、ブランド乗っ取りに我々はどう対処すべきか、鈴木啓生さんの記事です。
ね、はい、冒頭に書いていることをそのまま読んでしまうと、なかなかあのラジオですいませんという話になってしまう可能性が、はい、高いので、なかなか、まあ、柔らかく、ね、お話ししますと、はい、まあそうですね、中国でといろいろ書いてありますけど、まあ、その、うん、まあ、知財もそうですけど、この商標ですね、うん、まあ、ここをですね、まあ、前向きに申請しているという言い方をするとあのトゲが立たないかなと思うんですけど、あの前向きにですね、はい、今やっているという形で、まあ、前向きすぎるとやっぱり困るものがありまして、伝統的に商売している方はねと、いうことなので、まあ、その辺がどういう、ね、まあ、形で、まあ、その前向きにもいろんな前向きがあるじゃないですか、まあ、その前向きな、ね、積極的な姿勢がですね、どういうふうに書かれているのかというのがですね、この、記事には、ね、載ってます。そしてそれが行き過ぎているからですね、まあ、アメリカはどういうふうに考えているのかとかね、まあ、あとはその被害国が実はやっぱり日本なんだよと、うん、まあ、結構その中国人、日本 そのメイドインジャパンもそうだし、あとはその、まあ、日本でやるビジネスもね、まあ、地理的に近いから多いということもありますので、その、まあ、権利を、ね、持っておくというのは、まあ、一つ普通に考えられるかな、まあ、日本でも結構その、ね、商標を取りまくる方が、ね、はい、いたりして、いやこれ俺ずっと使ってたんだけどみたいなことがまあよく起こっているので、はい、まあ、ここの部分というのはまあ別に中国がいかんというわけでも、まあ、いかんこともあるんですけど、うん、まあ、日本でもやってる方はいらっしゃるよねという話なので、ちょっとなかなかあのです、ね、過激なお話もありますので、
何人という話ではない話ですからね。
そうです、このぐらいでいいかなと、あの僕もちょっと大人なですね、解説ができたかなと思っておったんですけど、はい、すいません、あと新井さんにあの任せます。
あの、
ま、
あの日本の地名の商標登録問題がされてがあるというのがこの中で触れられていまして、まあ、確かに地域のブランド商品、まあ、地産地消とかを、ね、言われている今、うん、こう中国はもちろん海外にもその農産物とか、ね、うん、日本も売っていきたいところに、うん、もうその地名が使えないとなってしまうと、うん、もう元も子もないと言いますか、
荒井沙織グッズが登録されちゃうかもしれない ね、
そ, うですね。
そしたらなんか写真展やろうとしたら、いやいやこれ商標登録されておりますからみたいな、本名はいいみたいだけどね、
なかなかちょっと、はい、まあ、厳しいのかなというところですけれども、
ね、まあ、株の世界でもね、なんか名前が いきなり変わっちゃう人とかいますけどね、会社がこれは抑えとるんやからみたいな方がいらっしゃって、あら名前変わったんですかみたいなもね、ラジオ日記に聞いてたら出てくるのかな分かんないですけど、まあありますよね、まあ、
基本的には名前とかはね変えずに貫くのが良いと今のところはね、なんとなくされてますからね、はい、なんか産地の問題とかがいろいろありますので、はい、ね、ぜひ、まあ、日本に住んでいる身としては日本のね、なんか農産物とか美味しいものとか、うん、良いものがちゃんとした形で海外に伝わっていってほしいな、ね、というふうに思います、ま
あ、国際的な法整備がちゃんとあってね、はい、まあ、竹を割ったような感じになるとこういうモヤモヤした気持ちもなくなりますから ね、うん、そうですね、
クリーンなビジネスがね繰り広げられたらいいなと思います、うん、はい、さて今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
エモリテツ坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について、江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ今日はゴールドのお話から
ですね。まあ、ゴールドのちょっとね話もあるんですけどね、うん、ちょっとやっぱり市場はね、うん、どうなるのかなっていうね、まあ、今日特に資料をねそれについて持ってきたんですけど、まあ、さっき話したね、アメリカと中国の、まあ、経済の数字がすごくいいんですけどね、結構ねお金の流れ見てるとですね、だいぶ偏ってるなっていうのはね、もうだいぶ数字で今出てきてますね、うん、もう現金もほとんど投資家は持ってないし、アメリカの株中心にだいぶそっちに今流れてるんでね、うん、あの過去のパターンを見るとね、もうだいぶいいとこまで来てますね。
うん、
あのその暴落するとかね、はい、あのなんかその割高、まあ、割高がカードかっていうのはちょっと別の議論ですけど、そのお金の流れから言うとちょっと行き過ぎてるのはちょっと間違いないんで、まあ多分 2,3 週間のうちに、まあ、5% とか 10% ぐらい、まあ、下がった方が本当はいいなっていうぐらいの水準にはなってますよ今、うん、あのなので一応そういう前提で今あの株高が続いてるというふうに見といた方が私はいいんじゃないかなと思ってるんですね、うん、だから まあ、それ分かってればね別に怖くないんで、何も知らずにね、あの急に暴落したらなんでですかになっちゃうんでね、うん、一応そういうところまでお金がかなり偏ってますよと、
うん、
もうこうデータ上かなりはっきり今実は出てるんで、まあ、そこだけちょっとね冒頭にお話をさせていただいた上で金の話もいこうかなと思うんですが、まあ、それもあのそういう意味ではこの 1枚目のね、資料毎週出してますけど、スパイダーゴールドトラストというですね、世界最大の金 ETF、うん、これがまだ未だに売られてるというのは、うん、まあ、まさにそれも一つの象徴ですよね、うん、まあ、金を売って株を買うという動きになってるはずなんで、あの金の値段ちょっと戻ってきてるんですよね先週ぐらいからね、
はい、
うん、でやっぱりあのさっきの話じゃないですけど、ドルの金利がねちょっと重くなってきて、うん、ドルもちょっとこう頭打ちになって今ちょっと下がってきてるということもあるんで、うん、ドル建ての金価格はこう上がりやすい、まあ、金利もつきませんのでね、まあ、金利低い方が当然いいわけですけどね、うん、まあ、そういうちょっと方向に来てるんで、この金の売りの方向っていうのはちょっとこう違うかなっていうふうな形になってますね、うん、で2ページ目がですね、これがこの間のワールドゴールドカウンシルが発表した3月までの、金上場投資信託全体の投資のフローなんですけどね、これ見ていただくとね、やっぱりもうずっと去年の11月から、まあ、1月はちょっとプラスになってますけどね、これ北米勢なんかこれも5ヶ月連続売り越しですからね、うん、まあ、やっぱりもうね、あの金をちょっと見切って、うん、株にお金持っていってるねっていうのがあってですね、3月はそういう意味では11月より売り越し幅が大きいんで、これはね もうだいぶ金手放しましたね皆さんね。でですね、次のね、3ページ目はですね、じゃあどういう状況ですかっていうのをちょっとこう地域別に実際の、動いたそのトン数と資金の額ですね、うん、出てますけどね、結構大きいんですよねこれね。これ一応4月の9日までのデータが入ってるのかな、年初来からのね、っていう感じなんですけど、チェンジトンズっていうところがあると思うんですけどね、右から3番目、アメリカがだいたい159トンぐらい売ってますと、でヨーロッパも50トン売ってますと、ただアジアはね 17.7 トン買ってますと、でその 17.7 トン誰買ってるんですかってちょっと下の方に注釈入れてるんですけどね、中国が 11.3 トン、インドが 3.5 トン、日本が 2.6 トン、まあ、まさにバーゲンハンターがですね、やっぱ下で買ってるんですよ。でやっぱり1700ドル以下買ってたんですね、彼らがね。やっぱりね、ちゃんとね買ってるんですよ。
日本も結構買ってるんですね。
買ってますね。やっぱりねこのアジア勢というのが逆張りなんですね、やっぱね。欧米勢はね順張りなんですよね。やっぱりこれはもう取引の考え方ですね、市場に対する考え方、上がってる時に買うという人と下がってる時に買うという人と、もう完全に、分かれちゃってますね。なので、まあ、今回その1680ドルぐらいまで下がったんですかね、まあ、そのあたり2回つけてね、一応ダブルボトム形成したような感じになってますんでね、まあ、大体これで一旦下値は見たんで、あとはその今のドル金利の上値がちょっと抑えられている状況だとか、あとはドル高が今抑制されてきてるんで、まあ、その流れがいつまで続くかというのが、まあ、まさにこの戻り相場がいつまで続くか、まあ、それ次第という感じでありますね。まあ、よっぽどマーケット上がってくれば今度この欧米勢がね、まあ、トレンドフォローで買ってくると思いますんでね、まあ、そういった流れまで持っていけるかどうかでしょうね。まあ、ただですからまあそこはやっぱりもうドルが相当下がっていかないと、まあ、ただね今見てるとユーロがもう 1.20 までね戻ってきてるんで、ちょっと今週はね面白いなと思ってますね。ゴールドも見てると夜間でだいぶ今マーケットねもう1780ドル台超えてきてるんで、ちょっと今週は流れ的にはちょっと面白いなと。だ最後のリスクオンみたいなね、ゴールディーク負け前、あのゴールディーク前の、の可能性もちょっと今出てきてますよね。でもう一枚ね、ちょっと金についてはですね、4ページ目ですね。まあ、これも結局まあ、金利との関係なんですけどね、これアメリカの10年ものの物価連動債の利回りのちょっと話なんですけど、まあ、要は実質金利ですね、まあ、これが、まあ、低下すれば金が上がりやすいというのは、まあ、当然教科書的にはね正しいかなと思うんですけどね、左軸がその今お話した利回りなんですが、これ逆目盛りになってますんでね、上に行くと、実質金利がマイナスになっていくので金が上がりやすいということになるんですけどね、まあ、大体ほぼ連動はしますんでね、今見てると少しまたちょっと上の、まあ、下の方っていうんですかね、実質金利がね、なりそうな雰囲気出てきてるんで、まあ、アメリカの金利がねちょっとこう抑制されてくれば、まあ、そういった方向でちょっとこう上がりやすく金が上がりやすくなるかなと、まあ、そんなような見方をですね、ちょっと今週からですねちょっとしていきたいなと思ってますけどね。
これ一旦金が、まあ、少し価格が戻し始めたらみんなこれはまた買いだってなって
なるでしょうね。まあ、実際800ドルっていうのは、まあ、多分心理的な締めなのかなと思うんですけどね、まあ、それ超えちゃうと結構ね相場として面白い相場だって話になる可能性もありますよね。まあ、そういう意味では、まあ、ちょっともう時間があれですけどね、あとちょっと話したいのは原油がね、ちょっとまあ戻ってきてるんですよね。そんなところも少しこう、まあ、インフレをこう想起させるようなね、材料になるかもしれないですよね。そうなってくるといやちょっと金売りすぎちゃったかなと、金ももう一回ちょっとインフレについて買おうかなとかね、まあ、そういった人たちもですね、まあ、出てくる可能性がありますんでね、まあ、そこをちょっとね今週来週ちょっと見ておくようなね流れになっていくんじゃないかなと思ってるんですけどね。
今週本当に、まあ、お休みに入る前皆さんちょっとバタバタと気にしておいた方がいい指標なんかが、ね、多いかもしれないですね。
ちょっと原油もね終わったんじゃないっていう人が出てきたような感じですしね。
まあ、ただ季節的にはね、はい、これからむしろね、
ドライブシーズン、
ドライブシーズン入っていくんでね、まあ、その辺の話はねちょっとまたもうそろそろ時間が来るんで、YouTube のところでね、
延長配信の方で
してみたいなと思いますけどね、
していただきたいと思います。江森さんの続きのお話、そして資料のご紹介は YouTube ライブでの延長配信でたっぷりお話しいただきます。 YouTube での延長配信も引き続きお楽しみください。以上、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。 さてあっという間に60分経ちました。なんかね毎週毎週どんどん早くなっていくような体感としてそんな気がするんですけれども、はい、リスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。コメントたくさんありがとうございます。ラジオ日経江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん坂本さん今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さんまた来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。